ドクトルかっちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずはこちら、枚方市から中村直美さんです。娘が便秘なので料理も考えていますが、好き嫌いが多いので大変です。お肉とご飯大好きなので今は短大ですが毎日お弁当を作っています。かっちゃん聞いて私勉強しています、うん、ということでいただきました。そしてこちらは岡山県からいただいてますね。森脇達也さんです。ありがとうございます。腸について毎週教えてくださるので勉強になります。食物繊維が入っている商品を見るとついそちらの方を買っています。腸も長い人がいると思うんですが、長いと太りやすいんでしょうか、ということなんですけど、自分の腸の長さってわかるんですかね、どうなんやろ。あとこちらはですね、上東区からしまちゃんさんいただきましたよ。水曜日は楽しみに放送を聞いています。これから忘年会シーズンになりますが、二日酔いに効く食べ物は柿、あの果物の方の柿ですね、こちらがいいと聞いたことがあります。他に何かありますか、教えてほしいです、といただきました。他にも、もう一枚こちらご質問ありましたね。神戸市北区からは井上時子さん。小学生の男児によく合う食事量は大人と同じで良いのでしょうか。魚、肉中心にするんですか、ということでいただきました。その他にも奈良市からは森信子さん、岸和田市から川原節子さん、そして仙南郡熊取町からは中井純子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、子供さんの、ね、食事なんですけど、例えばスポーツされてるとかね、それによってやっぱり食事の量って違うし、で基本的に、ね、ご飯粒今食べない子供さん増えてるんで、やっぱり穀物ご飯とか発酵食品しっかり食べさせることですよね。
パン食とかなってる人多いですもんね、はい、気をつけましょう、
はい、であとね、腸が長い人ね、腸が長いっていうのは、要するに便が毎日出てても、内容物って結構溜まってるんですよね。
途中でね、いっぱい残してるってことですか。
だからね、まあ、すっきりできらないから体重が増えやすいって傾向あるかもしれないから、やっぱりオリゴ糖なんかをね、食事の中に、混ぜて、使っていくってことが大事でしょうね、
はい。
それと、お酒ね、私も結構ねお酒飲みますけど、やっぱりね、発酵食品とね、キノコ類が一番おすすめです。
そうですよね、はい、私もお酒飲んだ後は必ず舞茸活性粒飲んで二日酔いしないですもんね。
そうですね、であとまあね、今ねこう便秘で悩む女性すごく多いんですけどね、4日に1回出てるから私便秘じゃないっていう人は時々いるんですよね。
なんかこう定期的に出てたら、2日おきでもいいんかなとか、
いやだからね、毎日出なかったら便秘なんですよね。
あ、そうですか、
はい、でやっぱり、ね、便秘はね、腸の中腐敗して、で、大腸からこう水分吸収するんですけど、その水を汚してね、汚れた水吸収すると、血液、体液も汚れちゃいますよね、であとその便秘の原因ね、これ様々なんだけど、一般的な傾向としてですよ、そう、腸が長くて便秘する方ももちろんいらっしゃいますけど、野菜食べない人とかね、あと発酵食品が嫌いな人とか、あとねご飯粒食べない人、で甘いものばっかり食べる人ね、これ甘いもの食べると、腸の弾力が悪くなるんですよね。
あ、そうなんですか、は
い、それとね、あと水分の摂取量が少ない人とかね、あと基本的に大腸のこれ前導運動っていうんですけど、ミミズさんがね、張っていくときにもにょもにょもにょもにょもにょ縮んで伸びて、あれが前導運動なんですよね。
あ、じゃあ腸の中もそんな動きしてるんですか。
そう大腸はね、その前導運動が悪い人、あとねビフィズス菌とかね酪酸菌が少ない人なんかも便秘になりますよね。であとね、これ小腸から大腸ってつながってるから、で小腸の機能も関係して便秘になっている方もいるんですよ、で6メートルのね、長さの小腸の善玉菌を増やすためには、 ご飯と発酵食品が重要なんですよね。
あ、小腸にはご飯と発酵食品が重要、は
い、で大腸のビフィズス菌、まあ、大腸 1.5 メートルのあるんですけど、上部には、まあ、ビフィズス菌で、大腸下部には、ね、酪酸菌、まあ、土壌菌が住んでるんですね、
はい、
で大腸の善玉菌のためにはやっぱり野菜、海藻、根菜類なんかの、まあ、食物繊維とあと発酵食品を食べること、
はい、
で食事で改善できない方はとりあえずのおすすめはオリゴ糖なんですよね。
オリゴ糖はビフィズス菌の餌になるとね、いつもね教えてくださいますもんね、
は
い、
だから、うん、まあ、オリゴ糖自体はね小腸で分解吸収されずに、うん、まあ、その大腸のビフィズス菌の餌になる、まあ、水溶性のね食物繊維なんですよ。
あ、オリゴ糖って食物繊維なんですか、
はい、で残ったものは、まあ、老廃物を吸着して排泄するって働きもあるしね、でオリゴ糖もねこういろんな種類があるんだけど、まあ、甘味料としてはやっぱ甘くないといかんから、シロップのオリゴ糖、これいろいろ売ってますけどね、シロップもね含有量が 10% 以下のものから、うん、50% 以上のものまでね様々なんですよ。
なんかオリゴ糖って書いてたらみんな同じように含まれてると思っちゃいますけどね、違うんですね。
でね、その純度もまあ様々なんだけど、そのオリゴ糖 の種類のによってはね、まあ、小腸で分解吸収されちゃう原料あるんですよ、
はい、
で分解吸収されちゃうからカロリーにもなるし、まあ、ビフィズス菌増殖作用もまあやや落ちてしまうっていうね。であと、まあ、オリゴ糖ってみんな甘いものって思われてる方すごく多いんですけど、
オリゴ糖の糖ってお砂糖の糖だからそうかなと思っちゃいますもんね、うん、
でオリゴ糖自体は甘くないんですね、うん、
はい、
でシロップの甘みはねオリゴ糖以外の、まあ、例えば果糖とかブドウ糖とか諸糖っていったね、まあ、糖質が混じってるから甘いんですよ、うん、
はい、
で、だから人によってはねたくさん食べ過ぎると血糖値が上がる場合があるよね。
あら、
要するにノンカロリーじゃないから。
あ、そうですね、うん、
ただしねお砂糖と比較すると、まあ、かなり低カロリーの甘味料です。
うーん、
で世界でね初めて開発されたオリゴ糖っていうのがあるんですけど、これ実は日本なんですね、はい、
あ、日本ですか、
はい、で1984年に開発された、これ明治製菓さんがね作ったんですけど、フラクトオリゴ糖、これがね世界初なんですね。で私はね1985年から食事指導で使用してます。
あら、いち早く。
でコーヒーとか紅茶、まあ、お料理のね甘味料としてまあ使えるんですけど、ただね、まあ、これ個人差もあるんだけど、たくさん食べるとね軟便になったりする方がいらっしゃるんですね、
うんうん、
で逆に言うとね便秘の人におすすめなんですよ。
ということですよね、うん、
でね、
う
ん、コップ一杯 のぬるま湯に50グラムほどね溶かして飲むとね、まあ、10人中7人ぐらいはねすぐに下痢するんです。
あ、そのぐらい飲むと下痢しちゃうんですね。
だから大量に飲むとね下剤と同じような働きするんだよね。
はいはい。
で子供さんが風邪ひいて便が出なくて熱が高い時には、まあ、これティースプーン2杯ぐらいをねコップ半分の、まあ、ぬるま湯とかお茶に溶かして飲ませると、早かったらまあ15分30分で下痢するんですよ、そうするとね高い熱パッと下がるんですよね。
じゃあ悪いもん全部出しちゃうってことですか。
そうですね、
うん、
でまあ糖のね気になる方、まあ、これはね希少糖含有のオリゴ糖で、ビオネレアシュガーオリゴっていうのがあるんですけど、これはフラクトオリゴ糖 50% と希少糖含有シロップを 50% 配合していて、で甘みはフラクトオリゴ糖自体よりもちょっと甘いから、まあ、甘味料としては使いやすいかもしれませんね、
はい、希少糖っていうのはどういう働きがあるんですか。
糖の吸収を抑える、まあ、プシコースっていうね、まあ、そういった成分なんですけどね。
あ、それだと安心ですね、
はい、でまあ、その他ねビフィズス菌増殖効果、まあ、要するにね甘さはいらないわけですよね。
そうですよね、確かに、うん、
で、高純度の、まあ、ビートオリゴ、
はい、
まあ、これがおすすめなんです。
私もいつもこれいただいてます、うん、
まあね、今月のプレゼントですけどね、
はい、
で通常のオリゴ糖はだいたい酵素変換とかね、ものによっては化学変換で人工的に作るんですよ。
あ、そうなんですか。
そうで、ビートオリゴは植物由来なんですね、
うん、
で、まあ、特に今月のねプレゼント、高純度、純度 99.5%、
はい、
しかも糖質 0% のオリゴ糖で、大腸のビフィズス菌の餌には最適なんですよ。で、ご飯炊くときにね、5グラムぐらい入れて炊いてる人すごく多いんですけど、
うちもそうしてますけど、めちゃくちゃ美味しくなりますしね、うん、
でね、まあ、便のね匂いとか色とか、まあ、1週間ぐらいで結構ね、家族皆さん少量の摂取でまあ変わってきますし、であとね、 まあ、これ便通良くなるんだけど下剤じゃないから、だから下剤を飲んでる人はね、やっぱり下剤とオリゴ糖を併用しながら徐々に下剤をやめていくこともできるわけですよ。
はい。
でただあのオリゴ糖でね改善できにくい人なんかは、あの医薬品でセンナのお茶って売ってるんですよ。
はい、センナのお茶、
これをね規定よりもね、まあ、4、5倍薄く作ってね、でオリゴ糖を溶かして飲んでいくと、まあ、結構便強くなるんですね。
へ
で徐々に、まあ、センナをやめていくって、だからセンナ松みたいに急激にお腹痛くなったりはしないから、あのお茶を、ね、かなり希釈すると、
はい。
でまあ、ただまあ医薬品が、ね、嫌っていう人は、あの食用のセンナがあるんですけど、これねセンナの茎とハーブで作ったお茶があります。
あ、そういうのもあるんですね、うん、
でこれビオネから出てるセンナ茎茶、
はい、
まあ、ティーパックですから使いやすいし、でまあ、オリゴ糖を溶かして飲んでいただければ、ね、いいだけなんですね、
うん、
だから便通の状態に合わせて、まあ、徐々にお茶を薄くしていって最後ねオリゴ糖だけですっきりね便通が出るようになればいいですね、
はい。
でただねオリゴ糖もね素晴らしい素材なんです。だからやっぱりその大腸上部のビフィズス菌増殖には、ね、まあ、世界一優れてる素材なんですけども、やっぱりそれだけに頼らずにね、毎日の食用上これ一番大事ですね。
そうですね、やっぱり発酵食品とか、ね、食物繊維とかしっかり取らないとダメですね。
そうですね、で、うん、特にね便通悪い人はね、やっぱりあの肉とか油ものちょっと控える方がいいですしね、
うんうん、
だからまあ基本はいつも言う通り、ね、まあ、日本人には和食が一番。
そうですね、
ただね和食もね、あの30年前の和食と今の和食とちょっと違うからね、はい、昔の和食を、
はい、
まあ、召し上がるってことが大事ですよね。
まあ、今の季節ですとね鍋物もあったかくて美味しいですし、はい、はい、ぜひねお野菜たっぷり入れて、
ね、
キノコ類も入れて、
うん、だから鍋物もね、あのキャベツしっかりねたくさん入れて食べるとかね、これ結構ねあのお腹の働き、まあ、胃腸の働き全体良くなるしね、はい、それと発酵食品ですね。
ではここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。大腸に住むビフィズス菌に栄養を、北海道の佐藤大根から生まれた高純度のオリゴ糖ビオネビートオリゴ純度 99.5% を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。